トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名古見店のスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明です。続いては突破ゲストのコーナーです。久しぶりですねこのコーナー。今日のゲストは永瀬真一さんです。よろしくお願いします。ラジオ初めてということで、はい、めっちゃ緊張の趣ですか？
そうでもなかった、
ね。あ、本当ですか？はい、よかったです、はい。よかったです。はい。永瀬さんのご紹介をいたします。NPO 法人サルク代表ということで、永瀬さんはですね、はい、30年ぐらい、自閉症や発達障害のお子さんだったり、まあその当事者の支援に携わっておられる方で、はい、保護者からの信頼も厚く、時に教育現場との対立をしつつも、はい、クライアントの権利と成長を何よりも大切に、なさってると
。ありがとうございます。過分なご紹介。
よろしいでしょうか。
いやいや。
はい。まず一つはですね、はい、やっぱサルクさんの、活動内容等を、まずちょっとご紹介していただきたいなと思ってるんですけど、はい、いつ頃サルクさんというか、まあその、永瀬さんの活動が NPO で始まったかっていうこと
ですね。そうですね。NPO を立ち上げて、十数年、はい、もうすぐ15年くらいになりますね。
もう長いですね。
はい、そうですね。
はい、はい、はい。
まあ、サルクというのは、はい、こちらの方言の歩き回る長崎サルクっていう形で、うん、要は事件は現場で起きてますので、ははは、ですので、その例えば大学の
湾岸的なね、
そうです、大学の研究室であったり、はいはい、病院の中の治療室で、はいはい、いわゆる治療トレーニングをしても、はいはい、日常の親御さんのいわゆる困り感っていうんですか、例えばおしっこがうまくできないとか、あるいはそのショッピングモールで、興奮してしまうっていう状態は、やはり現場で改善しないといけないですね。
ですね。対処ってことですね。
おっしゃる通りです。そうです。なので歩き回るという意味で、味をした時にはサルク、歩き回るという法人にしたいなと思っていたわけです。
は
い。
主は、福岡で、まあ、活動、あ、
そうですね、
ってことで、福岡が活動拠点ですね、はい、っていうことなんですね、はいはい、なるほど。もう まあ、自閉症とか発達障害の、はい、まあ、お子さんたちの、まあ、もうその現場で起きたこととか、ってことは一緒に買い物行ったりしたりするってことですか？
あ、そうです。一緒に買い物行ったり、電車に乗ったり、先ほど言ったように、例えばモールでね、はいはい、エレベーターに何十回も乗りたい、
はいはいはい、
なかなか帰れないというお子さんを、何回乗るよっていうようなルールを決めて、はいはい、その時のそのなんて言うんでしょう、手がかりのね、伝え方をきっちり教えて、
なるほどなるほど、
っていうようなことをやったりしますね。
なるほどですね、はい。まあ、それがいいとか悪いとかではなくて、お子さんたちにこういうルールがあってね、はい、っていう中ってことですよね。
です、 ですから、お子さんももちろん中心ではあるんですが、やっぱりお母さんのストレスであったり不安であったり緊張というのが、やっぱりどうしても発達に何らかの困難を抱えている場合はやっぱりかなり多いので、
なるほど、ね、
親御さんの QOL を高める、それによってお子さんとの母子関係をうまくいく、
なるほど、
ね、っていうことですよね。
僕は障害者当事者ではありますけれども、はい、発達障害等々はないんですが、はい、一つは僕の感覚ですけどね、はい、発達障害があるお子さんたちとか、はい、まあ、その当事者の方たちは、はい、それがいいとか悪いとか関係なく、こう楽しんだり喜んだりしてる、はい、部分ですよ ね、
そうです
ね。でも振り切ったりする部分があって、はい、っていうことですよね。
そうですね。
それは当事者の、ね、障害者だったりが、はい、いいか悪いかは別じゃないですか、
はいはい、
で結局こう楽しむのはいいけれども、はい、周りが、はい、お父さんお母さんたちがもうどうしていいかわからないと。
そうです、そうです。
もう障害が自分の息子の知識はあっても、はい、障害の知識がないというところですからね、はい、それをもう永瀬さんたちがバックアップして、
そうですね、
っていう感じです、うん、
ですから家族全体のやはり QOL を高めないといけないので、うん、例えば、先日もね、妹さんはその回転寿司に行きたいと、うん、 ほうほうほう。しかしながらお兄ちゃんがその回ってくるものをこう手づかみで取っちゃう衝動は抑えられないから、う
ん、
はいはい、
両方ともが発達障害なんですか。
いやいやいや、例えば妹さんは、まあ、普通の健常なお子さんで行きたいってなっても、うん、親御さんはお兄ちゃんがね、その回転寿司行くと目の前にあるものをパッと手出して、やっぱ人様の迷惑にかけるからって言って、ね、うん、ご兄弟がやっぱどうしても我慢をせざるを得ないとか、
なんで
それがやっぱあるんですよね。そうですね。
そうか、う
ん、なので、言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、うん、やっぱりご兄弟に合わせられるような部分もやっぱり持っといていただかないと、う
ん、なるほどね。
全体
それ、まあ、僕の今の感覚から言うと、はいはい、うん、例えばお兄ちゃんがそうであるでしょ、うん、で妹さんが我慢するとなると、はい、お兄ちゃん嫌いになっちゃいますもんね。
ですね。
なんかお兄ちゃんよく分かんないし、お兄ちゃんの言うこと聞かないから
、はいはい、私は
中トロ食べたいよ。
そうです。おっしゃる通り、その通りです。その通りです。
それをね、やっぱ親御さんも我慢しってるなってあるんでしょ。
そうです。はい、
だから嫌だっていうか、うん、どっちも平等にやっぱ愛情を。
そうです。
こう注ぐべく悩むってことですよね。そうです
、はい、兄弟は平等に、うん、ね、今回はあの回転寿司、うん、次はお兄ちゃんの、うん、っていうことに、
そうそう、ね、
やっぱりどうしても親御さんはいわゆる障害があったりするとそっちに、手がかかってしまうので、まあ、
目につくからね。
あ、そうですね、
絶対目立つ方に目がいく、はい、っていうことでしょう。
そうです、それはもう普通に考えて、そうです、そうなってしまいますね。
そうだよな、はい、そのサポート大変じゃないですか。
いや、先ほどおっしゃったように言い悪いを別にして彼らはやっぱり彼らというかな、うん、ピュアなんですね。裏がないと言いますか、うん、僕その先ほど教育とって話もしましたけど、はい、いわゆる普通の人たちの方が裏があったり、うん、いろいろありますんで、うん、そちらの方が僕コミュニケーション取りづらい
こいつ何考えてんだ。
そうです。なのであの思った通りしてくれる方がルールが教えやすいっていうのはあります、
ね。
まあ
それはそうですよね。はい、それは当然ありますよね。
おかげさまで僕はそういう意味ではあのストレスがないですね。
なるほど。
よく親御さん、お父様とか営業してるお父さんとかがね、いや大変でしょ長瀬さんとおっしゃるんですけど、何をおっしゃいますお父さんって、うん、お父さんね、右と思ってもクライアントさんがね、お客様が左って言ったら、と思って左で、はいそうでございますって言わないといけないでしょって、うん、そのストレス法に比べれば僕のストレスなんてそんなストレスはありませんって話をするんですけど、
なるほどね、
はい、いい仕事です。
職種違うからね、ざっくり言えばね、
はいはい、
そっか。それってでもお父さんたちが大変でしょう、はいはい、長瀬さんとおっしゃるってことは、うん、お父さんたちが大変だってことですよね。
お父さんたちはやはりそこは、
うん、大変なんでしょう、
うん、おっしゃいますね。僕はそれは無理ですっておっしゃいます、うんうん、むしろそれで営業で頭下げてた方がいいとおっしゃいますね。
こういうこんなこと言ってるわけで自分の子供なんでね。
いやいやいや、まあでも大変は大変ですね。
でもそっか、はい、いや僕あのこの番組でもちょっと先週、うん、お話したんですけど、はい、ちょっと大変な事件が世の中に起こったんですよ。
はい、
で事件云々かんぬはどうにもコメントするつもりはありませんけれども、はいはい、やっぱり、うん、障害を理解して、はい、障害児を理解するのは難しいって僕今思っていて、この子この子この人を、障害があるこの子この人を理解してから、はいはい、その子供たちが何の病気で、はい、どうすればこの子たちを分かるのかっていう、はい、この僕らがどうしたら分かってもらえるのかって、向こうを理解するって分かってもらわないといけないと、
はいはい、
で僕はなんかそういう風な方向性かなっていう風に僕はちょっと思っていて、
なるほど、
はい、一方的に分かったよとかじゃなくて、ね、やっぱりこっちの気持ち分かってもらうために、トレーニングとは言いませんけど、うん、お買い物の経験を積んであげたりとか、うん、なんかそういうことが大事なんじゃないかなって思っていて、はいはい、で先日の事件のことで言うと、はい、やっぱり病気の方とか、うんうん、辛いことを分かったよっていう風にはなってるんですよね、
はい、
だけど辛いことがあったり病気のことがあっても、はい、この人たちはこれで、
はい、
楽しいこともあるっていう風に人を理解すれば、はい、いい部分結構あるんじゃないかなって今思っていて、ね、
はいはい、
まあ、それって まあ、私の価値観の中の話ですけれども、ね、でも、はい、そういう切り口もね、うん、あってもいいかなって気がしてるので、はいはい、やっぱりその、発達障害とかの子供たちと買い物に行くとかっていうのは、はい、同じ経験積めるじゃないですか、はい、
あ、そうですそうです
で、思い出じゃないけど、はいはい、長谷さんと何々くんがどこどこ買い物行ったとか、はいはい、そういうのがこうお互いの共通の経験になるので、はい、うんうん、これはもう子供たちも、うんうん、長瀬さんにとっても楽しいですよね、うん、そこは。だから辛くないんじゃないですかね。
というか、ね、お買い物をするっていう意味では、うんうん、同じ対価を払うっていう意味では、そこは 対等な立場ですよね、
うんうん、
お買い物をするっていうところはね、それはご指摘の、うん、おっしゃる通りかなと思いますね。
楽しい、楽しいが一番いいですからね。
はいはい。
これ一言言っちゃうと終わっちゃうんですけどね。いやいや、うん、でも、うん、楽しいが一番いいじゃないですか。うん、最近は子供たちとかとどっかに行かれましたか？
来月、
あ、はいはい、
あ、来月じゃない、ごめんなさい、再来週ですかね、はい、を、まあ、うちのサービスを利用してくださってる子供たち、うん、親御さんたちをちょっとこう休息といいますか、
ね、おー、いいですね、
まあ、日頃のご愛顧に感謝してお預かりしますよと。
ああ、なるほど、なるほど。
我々はちゃんと、きっちりお預かりして、はいはい、事故があったりはね、確実にそういうことは絶対ないので、はい、一日、まあ、ゆっくり、はい、お父さんと、まあ、デートをしたり。
ああ、なるほどね、
どうぞっていう話をするんですよ、ね。
ゆっくりね、する時間を作りますと、はいはいはい、お手伝いしましょうということですね。
そうです、そうです。っていうのことを企画をしたりしています。
それ大事ですよね。
やっぱり息抜きは必要ですね、
やっぱり、はい、張り詰めてるんでしょうね、
はい、まあ、今はね、いわゆる福祉のいろんなサービスが出てきましたんでね、うんうんうん、だいぶ楽にはなられましたけど、それこそ10年ぐらい前は、うん、やっぱり障害を発達障害を持った子どもたちの親御さんって、うん、魔の40日っておっしゃってたんです
よ、ね、魔の40日、あ、夏休みの間ずっといないといけないから、
そうです、ずっと一緒だから煮詰まっちゃうからっ
ていう、世間の小中学生のお子さんを持ってる人はみんなそうなんじゃないですかね、
は
い、
う
ん、
まあ、ただそうは言ってもプール行ってきなさいって言えば一人で行けたりするじゃないですか、
あ、 それがないんだ、
ね、そう、目離せないんですよ、24時間そういう意味では常にお母さんが抱え込まざるを得ないっていう状況がつい先日まであったんです、
ね、魔の40日、
はい、ですからお盆ぐらいになると、長瀬さん、あと10日ですっていうようなカウントダウン
なんか
半分過ぎましたみたいなのがありました、ね、
なんかちょっと嫌だね、うん、魔の40日
以前はですね、今だいぶいろんなサービスケアが出てきました、ね、
だって1年のうちの1割でしょ、
はいはいはい、ああ、そうですね、そうですね、
うわー、まあ、世の中ではね、浮き足立つ40日であるけれども、お母さんたちからすると、
やっぱストレスが多い、
戦々恐々と
っていう状況はありましたね。
まあ、今から始まるぞって感じなんですか。
そうでしたね。
ああ、でもその中でやっぱ休息一日だけだけどお手伝いしますっていうのがサルクさんの活動の一個でも、
一つでもありますね。
もう何年もやられてるんですか。
あ、キャンプはもう長く、それこそ入り口といいますかは大学1年生の夏ぐらいからですか、
活動の、はい、まあ、NPO の活動もそこ最初からそこ入ってるし、
そうですね、
長瀬さんの活動の中にももう大学生の時から、はい
はい、その通りです、
大学生の時からやられてるともう10年ぐらいやってですね、30年代と書いてある、
はい、
なるほど、まあ、こういうのを伺っていいかどうか分かるんですけど、自閉症のお子さんとか発達障害のお子さんとかのちょっとした魅力とかあります？はい、
そういう意味では裏がないという
か、ピュアだっていうところですよね。
そこが一番ですかね。そうですね。
まあ、あとはもう個人個人お子さんのそもそもの性格の良さっていうところもあります
か。はいはい。
なんか僕のイメージですと、もうお子さんたちが気に入ったら気に入った、
あ、
気に入らなかったら気に入らないって、
ね、その通りです。
白黒をはいしっきりしてますよね、はい、
そうですそうです、会った瞬間にだいたい決まります ね、 ですね、その瞬間、ね、
僕以前ですね、はい、ドミノを並べるっていうイベントをやったんですよ、5万個のドミノを並べるって、で障害がある、人たちと、はい、障害がない、まあ、健常の人たちと、全員でやろうと、
はい、
でその一つとしては1個並べるは参加、うん、
あはあはあ、
ね、5万個で1個並べれば参加だし、はいはい、この1個が並べれなかったら全部が、うん、 ダメになっちゃう。
ああ、そうですね。
完成しないんで。
なるほどね。
だから、1個しか並べなくても参加だし、そうですね、100個でも200個並べても参加なんですよ。そうそうです、
はい、はい。
で、その中に、発達障害のお子さんがいたんですよね。うんうん、で、非常に懐いてくれて、
うんうん、
もう、おんぶに抱っこに、こう、はいはい、僕がこう寝そべってね、こう並べてる時も背中に乗ってきたりとか、ね、
なるほど。
でもすごく無邪気にやってくれたんですけど、はい、倒すのがね、好きと、並べるのはできないというところだったんで、はい、倒せるブースを作りながら並べてたんですよ。で、一番最後の時はやっぱりなら、はい、一番フィナーレは彼にポツッとやってもらいましたけど、
なるほど。
で、たまたま暑くてですね、なかなかうまく倒れなかったんですよ、はい、伸びのが。
あ、はい、
で、僕らはやっぱり倒れていくものをこう追ってったりしますよね、はい、発達障害の、はい、動くものを追ってったりと、はい、で倒れバーッと倒れていって、
はい、
ピタッと止まった時に、うん、僕ら神の手と呼んでたんですけど、その子がポチッと押してくれると。それでね、最後全部その子が倒してくれたっていう話があったんですけど、やっぱりああいう、こう、一緒に楽しむ時に、
ね、
何ができるとか、その、運営側というか、一緒にできる人たちが分かってくると、
はいは
い、彼らもすごい楽しい。
いや、
そうですよね。
それ、ドミノいただきます。
あ、ぜひぜひ。
次の活動にありがとうございます。
なんかね、ドミノはね、いいっていうか、
確かにいいですね。
でね、僕がだから5万人来たら1個でいいんですよ。
そうですね、
1個並べるんですけど、
うんね、
で障害があってとか、はい、肢体不自由の障害がある人にも参加してもらったんですけど、はいはい、手が震えながらでも1個2個並べるでしょ。
いやそう、
ね、したら10個ぐらい並べて手がパッと震えて倒れちゃったりするわけです。
あ、はい、
とね、10個並べたら15個、うん、20個並べるんですよ、
うんうん、
責任感がある。
大事です、大事です。
やっぱりその10個並べた悔しさで10個並べるんだけど、
はい、
今後倒れて人のまで倒したらいけないからもう10個並べるんですよね、うんうん、僕ね、言い方悪いんですけど、うん、障害者の責任感って形で初めて見ましたね、は
いは
い、だからあ、こうやってね、やっぱ人のことまで考えながらコツコツ組み立てていくっていうのは、障害者も健常者も関係なくて楽しい作業だなと思って。でドミノは僕は世界最小単位のスポーツって僕は言ってるんですよ、うん、
あ、
やっぱ神経使って必死で並べないといけないですよ、だからね、適当に並べないですよ。ドミノはね、非常に楽しいと。
ドミノ次
なんかでやりますか。
やります。はい、ありがとうございます。
いやいや、なんかね、僕長瀬さんとお話ししていて、
はい、
そのドミノイベントのことをふとちょっと思い出した
んです。いや、いい、はい、アプローチで、僕もそれ非常にもうそのまま採用させていただきます。
ぜひぜひ。
ありがとうございます、
はい、で、はい、実は長瀬さんが、はい、もう来週ですね、シンポジウムも開かれるということで、はいはい、特別な支援を必要とする子どもたちの今ということで、はいはい、やられるということで、はい、このイベントのちょっと内容をちょっとお話していただいてよろしいですか。
日程に、はい、ついてもですかね、
はい、はい、
8月7日の日曜日、
はい、
13時から16時という人です、
はい、
場所は大野城市、
大野城市、
はい、の社会福祉協議会という、
は
い、
最寄りの駅はどこですか。
大野城駅になりますかね、はい、マドカピアっていうのが一番分かりやすいかと思うんですが、市役所と、
はい、
ホールと一緒になったところの一角なんですが、
は
い、そこの3階で収容が全部で100人くらいですかね、はい、なかなかまだ
これ有料のイベントで
500円、
500円ですか。
で、
はい、
ですがなかなか苦戦をしております。
なるほど、
はい、ことがことだけにと言いますか。
なるほどですね、
はいはい、
でパネリストの方がいらっしゃって、
はい
はい、で長瀬さんももちろん、もちろんお話しされるということですよね。
はい、
はいはい、なるほど。ちょっとパネリストの、はい、方たち4名ぐらい見せていただいて、はい、で実はこの番組のゲストに来ていただいたナナミさん、
はい、あ、ナナミさん、はいはい、
も出られるということで、
そうですね、はい、
まあ興味ある方はですね、ぜひぜひ大野城市社会福祉協議会の方に行っていただければと思うんですけど、はい、もう一度、はい、日時とお時間、はい、申し上げますね、
はい、
8月7日、日曜日13時から16時、
はい、
場所は大野城駅近くの、大野城市社会福祉協議会3階というところで、はい、なんと500円と というところでございますので、はい、ぜひぜひお時間ある方は、行かれてください、はい、
よろしくお願いいたします。
で、永瀬さんから、はい、リクエストの曲もいただいております。
はい、
はい、リクエストの曲ですけれども、桑田佳祐さんで銀河の星屑と。